コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは九州大学の講師でいらっしゃいます内田若樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ内田若樹さん、今私九州大学講師というふうにご紹介させていただいたんですけれども、肩書きを拝見いたしますと他にもいろいろな肩書きをお持ちでいらっしゃいます。まず心理学の博士でいらっしゃるということと、スポーツメンタルトレーニング上級指導士でもいらっしゃいます。また上級障害者スポーツ指導員でもあるということで、もともとは心理学の博士なんですね。
そうですね。
うわすごいな。そしてその他にもなさってらっしゃることの中で、メンタルトレーニング、そして障害者スポーツの指導員もされているということで、
はい、
非常に多岐にわたっているように、お見受けいたしますけれども、はい、これはちなみにもともとは心理学から入ってそういう障害者スポーツとかメンタルに入っていたという感じですか。
いえ、もともとは大学はスポーツ系の大学を出ていますので。
ああそうなんですか。
スポーツが先なんです。
はい、なるほど。でスポーツを勉強した後に心理学の方に興味が湧いてきたという感じですか。
というよりはですね、スポーツ系の大学なのでスポーツ生理学とかスポーツ心理学とか、はい、いろんな科目がある中から選んだんですけど、はいはい、でもきっかけはやっぱり障害者スポーツと出会ったっていうのが一番大きいですね。
なるほど。障害者スポーツに出会われたことが先で、
はい、その中で、はい、心理面を見ていかないといけないなっていうことに気づかされたっていうのが先。
それはどんなところで感じたんですか。
ですね、これ私がもともとなぜ障害者スポーツに興味を持ったかっていうところに話がいってしまうんですけど、もともとはですね、その高校の時の友人に障害のある友人がいたんですね。先天性の障害があって、はい、でこう大きな動きをして例えば転倒すると命に関わるような障害だっていうことを後で知ったんですけれども、うん、でまあ、全てのことに制限があって、うん、でこう修学旅行でですね、自由行動とかも行ってはいけないと学校側が言ったんですね。で、まあ、納得がいかず、うん、親御さん一緒に来るって言ってたので一緒に行けばいいじゃないかっていうのもダメで、まあ、若かったので、うん、職員室乗り込んで大喧嘩みたいな、ことがあったんですけど、でそれはすっかり忘れていた出来事だったんですけど、大学に入った時に福祉レクリエーションのような授業があったときにですね、うん、その先生が障害があると障害でできないことに人は目を向けてしまうんだけれども、うん、そうじゃなくて持っている能力で何ができるのかっていう可能性に目を向けて引き出せてあげればその人たちの可能性は広がるし自信も生まれていくんだっていうことを教えてくださった先生がいらっしゃって、うんうん、でその時に障害者スポーツでこういった可能性に目を向けたり、心の面に目を向けてやっている人って少ないんだよねっておっしゃった一言で、うん、その時の出来事を思い出しまして、うん、あ、じゃあ私やろうって思ったんです。
なるほどですね。
なるほど。そこからそちらの世界に入っていこうと思われたわけですね。
そこから障害者スポーツの勉強と心理スポーツ心理学の勉強を本格的に始めたっていう感じですね。
その時は大学の何年生とか。
それは学部の1年生か2年生の初めだったと思います。
早めですね、はい、で実際にこう障害者スポーツの世界にこう関わってみてどういうふうに思われたんですか。
いや最初はですね本当に右も左も分からなくてっていうところからだったので、はい、結構難しく考えちゃってたんですよね、はい、なんかこう何かしてあげなきゃいけないんじゃないかっていうような、ちょっとこう 縦の関係のようなですね、はい、本来は横の信頼関係でいいものをですね、うん、こう何かしてあげなきゃいけないみたいな押し付けのような、うん、今思えばですね、
なるほど、
あったんだなと思いますね。そこからこういろんな失敗もありましたし、いろんな経験の中で、うん、つい障害があるっていう違いにですね先に目を向けてしまってた自分にこう気がついて、
うん、
人であることがやっぱり先なんでですね、
うん、
っていうことに本当に気づかされてっていうところですね。
なる
ほど、はい。
でまあ、最初はまあその学部の1年生の時から、はい、でちょっとそういうふうなあの先生の一言で興味が湧いて、はい、関わるようになります、はい、でそこで関わり方というのは一学生として何かボランティアとしての関わり、
はい、
でそれでもっとお役に立ちたいということでいろいろな資格を取ろうみたいに思われたわけですか。
いや最初はもうずっとボランティアだけで大学4年生の途中まで行ったんですけど、あのそれでこうあのいろんなスタッフ他のボランティアスタッフの方から、うん、あの初級の障害者スポーツ指導員ぐらい取ったらって言われて、で行ったらあの当時通ってた大学が障害者スポーツの科目はなかったんですよね。だから独学だったので自分で本を読んだりとかだったので、まあ、いろんな現場に出てる方と触れ合えるから、うん、指導員資格受けに講習1回受けに行ったらって言っていただいて、うんうんうん、で受けに行ったっていう感じですね。
なるほど、はい、そして指導員の資格も取ってまたさらにじゃあ指導員として関わる機会もこう 増えていくといいますかグッと、
あの正直なところ初級の指導員だとそんなにない
んですよ ね、
やっぱボランティアのレベルの方がすごく多い、
なるほどですね。
でもう、大学院で福岡に来ることがもう決まってないですね。受験をするというふうに決めた時に、一度福岡に来たんですね。受験しようって決めた時、はい、でその時にどんな施設があるかをずっとこう回って、でその時に福岡 あの南区にある障害者スポーツセンターにも足を運んだんですけど、はい、その時にあのもし受かったら福岡に来るので、うん、ボランティアがあったらさせてくださいって言ってあの連絡先書いて置いて帰ったんですよ、で合格した後にハガキをまた書かせていただいて合格したので、はい、4月からボランティアお願いしますって言って送っておいたら、はい、あの電話がかかってきて、じゃあ指導員のアルバイトしないって言っていただいて、はい、それで大学院の間5年間はアルバイトもさせていただいて本当にいろいろ学ばせていただきました。
その大学院に進まれた時はそのスポーツの勉強から今度は要は心理学の専門の勉強に進むわけでございますか。
です一応、領域的には健康スポーツ科学にはなるので、うんうんうん、その中で、運動心理学という領域に進んだんですよね。
もうでもそこのボランティアしたいというのもその勉強 もう内田さんのこうやりたいことに全部直結というか、
そうですね、もう
興味のあることをこう選択されて進まれているわけですね。
そうですね、やっぱり
情熱がすごいですね。
いやでも現場知らないで研究してもですね、本当にただの机上の空論になってしまうので、
いや素晴らしいですね。
素晴らしいですね、そして博士まで取られて、そして、まあ、そこでやっぱり役に立っていきたいなというのもあると思うんですが、そうやって大学1年の頃からですねずっと関わられてこられて、それで心理の面で、そういった障害者スポーツの、される方々の変化とかなんかそういったところとかを今研究されているとかいうことなんですか。
そうですね、自分の研究自体はもともとはあの中途で障害を負った方がこうですね、いろいろな喪失体験する中で、まあ、あの自己のアイデンティティのようなものを喪失していく過程からですね、あのそれを再構築していく部分をですね、運動スポーツを通じて、支援どのようにできるかっていうのが、まあ、ずっと研究テーマだったんですけど、最近はもう本当に幅広くあのトップアスリートの心理的な変容から、あの何ですかね、スポーツキャリアの支援どうするのかとか、はい、そんなようなことも研究テーマにしています。
すごいですね、はい、もう実際その今おっしゃったアイデンティティをこう取り戻すみたいなところではやっぱりその運動、まあ、一旦喪失されるとおっしゃいましたけれども、そこを再構築することのお手伝いとかそれをどういうふうにするとスムーズだとかいうこともあの研究されてるんですか。
そうですね、やはりその特に中途の障害の方ってですね、ちょっと言い方悪いんですけど、やっぱりたくさんいろいろな見捨てられ体験をしてくるんですよね、要するに先ほども申しましたけどできないことばかり教えられて、で、まあ、病院とかでリハビリ行ってこんな風になりたいって言っても、まあ、森部先生よくご存知だと思いますけど、いやそれもできないよ、だって君障害あるからみたいな、っていうので、あダメなんだ自分は、っていうままこう、まあ、病院も退院されて、で障害者スポーツセンターにリハビリに来られている方が、いやそんなことないですよって、こんな風に取り組んだらこう変われるんですよっていうような、そのいわゆる指導員の言葉かけで、可能性に気づいていけるっていう、それも目の当たりにしてきたのでですね、
そうな なんですね。そういったもうあの現場のお話、もうあの先生も、まあ、もちろんさまざまなこうアスリートの方々と接する機会もあると思いますが、そう障害者アスリートの方の指導とかもご経験とかあったりするんですか。
まさに今オンタイムでやってますよ。
オンタイムですか。
はい、いや内田先生の、まあ、ご紹介で。
そうなんですね、
はい、いらっしゃってる方がありまして、はい、で、まあ、車椅子マラソンに、まあ、挑戦されてるんですけれども、うんうんうん、でお話をまあ伺ったんですね、はい、まあ、すでにまああのトレーナーさんもいて、で、まあ、ずっとそのトレーニングしていると、うん、ただまあそのロードに出て、まあ、その専門のスピード練習とかですね、うんうん、走り込みみたいなやつもやりながら、うん、でその上でまあ体作りとか、はい、パフォーマンス向上を目指したトレーニングをやってるということだったので、はい、まあ、それでまあお話を伺ってたんです、うん、でまあ大体まあ僕のところにまあ話を聞きに来られる方は何かまあ壁にぶち当たってるか、まあ、次のテーマがあって、うん、そのまあ解決策とかですね、うん、そういうのを求めていらっしゃる方が多いので、うん、まあ、そのおそらく今やっている運動プログラムの中に問題点があるんじゃないかなっていうふうにはまあそもそも思ってたわけです、うん、
はい、
でお話をこうまあ聞いている中で、うん、まあ、僕の立場から言えばですね、いやそれじゃちょっと厳しいよねみたいな、
うーん、
出ないよねみたいなのはもう話してて分かったので、うん、じゃあうちに来た場合はこういうことができますよみたいなことをお伝えして、うん、でただまあそのお住まいの問題もありますし、うん、まあ、そのお金もかかることですから、うん、まあ、そのまあ可能な範囲で、ね、まあ、考えてみてくださいっていうことで、まあ、そのこうお帰りいただいたんですけど、うん、まあ、あのやらせてくださいとお願いしますっていうことでいらっしゃって、うん、まあ、しょっぱないらっしゃった時にですね、うん、みたいな感じになったわけですよ、まあ、僕がまあ要求したトレーニングですね、
はい、
今までそのこう障害者スポーツセンターみたいなところでまあトレーニングもやってあって、まあ、今もそこを使われてるんですけれども、あの想定外のトレーニングとかをまあやっていただいてですね、はい、そしたらうわーとか言いながらやるんですけど、僕はあのストップウォッチでこう測りながらやってるからですね、ラスト何秒みたいな感じで、はいはいはい、まあ、まだいける、もっといけるとか言って、大丈夫いけみたいな感じでやるじゃないですか、はい、うわーみたいな感じになってもうパンパンになってるわけですよね、ふーとか言いながら、でそのような状態でももう本当にもう数回で全然変わってるしですね、
そうですか、
もう見た目に出てますし、すごい面白かったのはですね、本人が気がついてなくて僕らが気がつくことがあるわけですよ。
ほうほうほうほう、
はい、僕最初にどこから感覚がないのかっていうのを確認をしたら、うん、まあ、その胸椎の6番から下はもう感覚がないと、うん、あ、じゃあ足とかこう張りでツンツンしても何とも感じないですかっていうふうにこう聞いたら、はい、全然わかりませんっていう感じだったんで、はい、わかりましたっていうことで、じゃあ、まあ逆に、まあ、上は大丈夫ですねみたいな、うん、じゃあ上死ぬほど鍛えましょうみたいな感じでスタートしたわけですよ、ところがですね、やっぱりまあ人間の体ってやっぱまあ連動してるもんですから、上半身に極度の負荷をかけるとですね、はい、動いてるんですよね、本人が感覚がないところとかは、
はい、
でっていうふうに思って、まあ、僕自身それちょっと確認をしたときに、まあ、我が目を疑うというのはこのことですよね。でもう体もこう触って、そしたらあの感覚がないとか言ってるのこうめっちゃ筋肉が収縮して硬くなってるわけですよ。で着ているこう服もですね、インナーコンプレッションってこう密着した服着てるから、皮膚の伸び縮みに合わせて当然がシワが寄ったり伸びたりとかするのも分かるからですね、それをあのうちのスタッフに言ってビデオに撮らせて、ほんで、まあ、その方にですね、あのめっちゃ筋肉動いてますよって言ったら、え、本当ですかってこう言って見てみますってこうビデオ見せたら、おお、すげえめっちゃ動いてるみたいな、本人気がついてないんですよ。
へ
え、逆に今まで誰も教えなかったのかなっていうふうに思ってびっくりしたぐらいなんですけど、
なるほど、
それも初日の話なんですね。
へ、
はい、それからはもうあの通信森部塾でずっとあのメールのやり取りをしながら、今日こんなことやりましたみたいな、もうちょっと増やしてとかですねそういうことをやってるわけですよ。
へえ、すごい面白いですね。
面白いですね、まあ、どこまで変わるのかっていうのも
楽しみですね、はい、でも今まで動かないと思ってた部分に神経があって筋肉もってなると、そこも意識し始めたらまた内容とかも変わりそうですよね、いろいろ。
そうですね、まだ分かってないことの方が多分多いと思います。うん、もう、まあ、言葉悪いけども医者も見放してるとかね、もうこんなのも無理だって思わざるを得ない部分もあると思うんですよ、もう現場にいたらですね、うん、だけどまあ僕らの場合っていうのはまあ全てあの一人一人がまあ大切なお客様なので、うん、まあ、その方のまあ能力をどこまで高めるかってことを考えたら、うん、まあ、そのやれるだけのことはやろうみたいな話になるわけですよ。
なるほど
です、はあ、だからもうその初日他のメニューでですね、そのもうテーマがもう肩の筋肉を鍛えなきゃいけないっていうのがあったわけで、まあ、本人も自覚して分かってるわけですよ、 だからいやもう肩が弱いですよねっていうふうに、まあ、僕はもう最初に言ったんですけど、うん、あやっぱそうですかって、うん、いやもう全然他のところと比べても肩が絶対弱いって、うん、肩鍛えましょうどうやったらいいんですかみたいな話になって、ね、って言ってやってもらったメニューが、うん、マジですかみたいなもう車椅子から落ちそうで怖いです大丈夫いけるみたいな、はい、俺ここついてるからみたいな感じでやってもらってめっちゃきつかったみたいな感じなんですけど、その後のメールのやり取りだとですね、はい、まあ、僕は最初3セットでメニューを渡したら今4セットやってますとかね、はい、前向きなんですよ
素晴らしい、ね、うん、
まあ、いい刺激を僕もいただいてますけどね、はい、
でもご本人もそれ壁をこう越えるというか、そのやったことないことをやれていくからまたパフォーマンスも上がるし、
う
ん、自分に対する自信もね、
そうですね、
出てきますよね、はい、なるほど、まあ、そんな機会を、内田さんとの間で作られているという。
そうです。
もともとはその内田さんと森部先生のご関係ってどういう感じですか。
大学ですね、ほうほうほう、九州大学の方で、はい、接点がありまして。
そうなんですね、はい、同じこう教える立場で。
そうです。
同じ、
まあ、内田先生が九大で教鞭取られるようになった時に、はい、九州大学のサテライトキャンパスじゃなかったかな、はい、あの
大橋です。
いや大橋じゃなくて、博多駅、
あそこのありましたね、
うん、でお話しされたでしょ。
しました。いらっしゃってたんですね。
そうです。
失礼しました
講演か何かあった。
で内田先生がお話しされた時に、僕はもうその時からずっと
研修会ですね、はい、あの非常勤の先生方と年に1回。
そうですそうです、
はい、
そこからなんです僕は。なるほど。ずっと
失礼しました。
はい、いえいえ
まだ着任したばっかりで右も左も分からず
でそれで、ただその曜日が違うからですね、会うことはなかったんですよ、
うんうん、
で、まあ、それがまあ去年からですね、
う
ん、
そうですね、
はい、たまたまその同じ曜日にその授業を担当させていただくことがあって、そこでお話をさせていただくようになったという経緯です。なるほ
ど、ね、それで、まあ、あの障害者スポーツの関係で、ね、あの生徒さんもこうご紹介されてというようなこともあると思うんですけども、なんか話聞いてたら内田さんもなんか体幹トレーニングされてるそうですね。
そうです。体幹トレーニングとダンベルトレーニングと。
ダンベル
1時間ぐらい。
1時間も
レスト入れてですよ。
それっていうのはあれですか、森部先生の影響なんですか。
それはすごく大きいですね。
どういうところからそれをやろうと。
もともと体を動かすの好きだったのと、やっぱなんかこう年齢とともに体型崩れていくのはどうだっていうのもあったので、まあなんかやれるときはやるぐらいでやってたんですけど、うん、はい、森部先生とこういろいろ親しくさせていただくようになったら、もうどんどん変わっちゃいましたね。すごいやってますね、マジで。
そうなんです、
ね、素晴らしいです。
そうですか、はい、そして体幹トレーニングもそうですけども、なんかお話を少し先ほどですね控え室で聞きましたら、なんか健康面のなんか問題でもなんかアドバイスをいただいたと。
そうですね、もともとが去年その親しくなったのが12月、うん、本当1年前なんですけど、はい、それまではあの休憩時間にお昼の時にちょっと喋るぐらい、トレーニングの話とかするぐらいだったんですけど、去年私がもともと喘息を持っていまして、はい、で年々ちょっとひどくなってきてたんですね、
うんうんうん、
で去年も同じように症状が悪化した時に、うん、マイコプラズマ肺炎も併発をしたら、
あらひどいですね、
本当に死にかけて、夜中救急車呼ぶかどうかの騒ぎになったんですって笑いながらお昼食べて、食べてる時に森部先生に言ったらですね、いや内田さん小麦やめたら喘息治るよ、騙されたと思ってやってみないって言われて、
はい、小麦、
そうです、私の一番大好きなものを奪うのかって
小麦大好きなんですか。
もう小麦命なので。
あ、そうなんですか。パスタとかね、
はい、お好み焼きとかですね。
あ、好きです。
そうなんです。
先生、小麦を抜くと喘息治るんですか。
まあ、そう簡単なもんではないでしょうけど、お話を伺ってる中で感じたことが、まあ、グルテンアレルギーではないかと、
ほうい
うのを感じたので、まずは、まあ、その実験的にでもね、抜いてみたらと、その取って問題があるわけですから、
うん、
アレルギーの場合だったらですね、逆に今抜いて弊害が出ることはまあ少なくともないわけで、
はいはい、
好きなものが食べれなかったっていうことぐらいで、
はいはいはい、
で実際どうなるかっていうのを観察してからでもいいじゃないですか、何の変化も起きなければまあそれは食べてもいいとは思うんですけれども、うん、まあ、抜いたことによって、まあ、劇的に違いがあったということであれば、う 少なくとも影響はあったということじゃないですか、うんうんうん、あとはまあそこからまあどういうふうにそれとどう向き合っていくのかってことを考えるということですよね。
ちなみに内田さん抜いたんですか、それで。
抜きました。
抜いちゃったんですか、大好きな、
はい、で私、地元があの実家栃木県なものですから、栃木といえば餃子じゃないですか、年末もですね、森部先生にもご報告したんですけど、実家に帰ったら絶対餃子出てくるんですよ、もうあの側を剥いでですね、
側は
中身だけで
頑張る餃子じゃないじゃんみたいなね
そこまで徹底してやったんですか。
やりました。
12月のそのアドバイスから年末の実家の楽しみにしてた餃子の、
もうじゃあ食べられない
でどうなったんですか。
それでだいたい例年2月ぐらいからまたひどくなって、だいたい吸入器をもらいに病院に行って、梅雨明けぐらいまではもうずっと吸入器が手放せないっていうのがもう例年なんですけど、なんと1年間一度も病院に行ってない。
何すごいですね。
そうなんです、吸入器使ってないんです今。
おお、じゃあもうそこの先生の読みがピタリ当たったと。
当たりましたね、今回に関しては。
すごい、よかったですね。
本当によかったですね。
うーん、長年の悩みで、まあ、そこが、まあ、一つクリアになったということも大きいと思います、はい、まあ、それで、まあ、トレーニングもこう力も入るぞみたいなところもあるんですかね。
そうですねなんか小麦抜くようになってから体も軽いので、トレーニングした後にすごい効果を感じるというかですね、なんかいつもよりも重りも上がったなとか、なんか感覚が変わっていったっていうのはありますね。 うまく説明できないんですけど。
いやもうあの内田さんも拝見するとどちらかというと細めのですね華奢な感じなので、こうまさかダンベル重りが上がったとかそういうコメントが出ること自体がちょっとギャップですけどね。
でも結構筋トレ好きみたいです。
そうなんですか、はい、
好きです。すぐ森部先生に質問しに
行きます。そうですか、はい、そうやってハマっていて、いろんなこう、じゃあもう体型とかもなんか変化があったりとか、健康面もあったり、
かなりありましたね。体型に関してはもう、今は会う方会う方すごい変わっちゃったねって言われます、
すごい。
お友達からやっぱ言われるらしいですね。
なるほどですね、はい、1時間か。まあでもだからあれですよ、内田さんとか見てもそうやって1時間ダンベル持ってトレーニングしても太くはならんぞと、うん、形は変わる、シェイプは良くなるけれど、
そうです、ね、
ということがはっきりね、はい、言えるんで、ぜひ伝えていっていただきたいなと思います。
本当ですね、はい、
でまたあの内田さんの、その、まあ、活動として、まあ、PR ということではないんですけれども、まあ、これからこんなことをしていきたいななんていうことがあったらちょっと伺いたいなと思うんですけど。
これからしていきたいことはですね、はい、やっぱり、そうですね、若手のアスリートと関わることとか、あと若い学生さんと関わること、うん、もちろん多いんですけど、はい、そういう時にやっぱりこう自分に自信なかったりとか、自分たちで自分の可能性を閉ざしてしまってる方ってすごく多いんだなって感じることがあって、まあそういった方をどういうふうにこう勇気づけていけるのかなっていうのをずっと考えていたんですけど、で7年前ぐらいですかね、本当まさにズバリなんですけど、勇気づけの心理学というアドラー心理学をベースとした本に出会いまして、でその中にあのいかにこう横の関係を築いて寄り添っていくのか、でその中でどう、なんていうんですかね、持っている力強さ可能性を引き出してあげられるのかっていうような言葉かけとか、コミュニケーションの取り方とかを本格的に今学び始めたので、まあ、それをベースに若い方たちに何かお手伝いができたり、またそういう方の指導にですね、携わる指導者の方たちにいろいろ伝えていけたらいいなと思ってるんですけど。
なるほどですね、はい、これは本当にこれからもどんどん需要もあるでしょうし、
そうです、ね
ね、あの一般の我々もそういう、こう触れ合う機会を、あの増やしていくことで本当に多様性のあるですね、社会の実現につながるんじゃないかと思うので、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ということで、もうね、楽しかったので、かなり時間がオーバーしてしまいました。
そうですね。はい、
以上、マッスルゲストのコーナーでございました。
はい、
ここで一曲、お届けしましょう。
はい、ジョージ・ガーシュインで、ラプソディ・イン・ブルー。